はい、それじゃあですね、問題検討していきたいと思います。で、この問題ですけども、まず何が聞かれているかっていうのをちょっと確認しておきますと、問題文の下から2段落目のところで、以上を前提に、本件勧告は行政事件訴訟法3条2項による処分、その他公権力の行使と認められるか述べなさいということですね。まあ、処分性を聞いているということになります。なので、まあ、処分性の定義書いて当てはめていくということですよね。で、さらにこの問題ね、まあ、医療法の勧告なわけですけども、医療法の勧告ときたらね、まあ、有名な17年の判例がありますから、まあ、17年のね、判例のロジックを思い出していただいて、それを踏襲して論じていただければいいのかなということになりますよね。まあ、ちょっと細かい話を言うとね、平成17年の判例実は2つあるんですよね。有名なのは多分この7月の方だと思いますけども、ね、7月15とね、10月25って2つあるんだよね。で、今回実はですね、ダイレクトな先例になるのが17年の10月25の方なんですよね。これどうしてかっていうと、医療法のこの勧告を無視するとどうなるかっていうと、保険医療機関の指定を受けられないよっていう話なんだけども、それがね、明文化されてるんですよね、今回ね。今回ですね、健康保険法の、65条のですね、4項2号ですかね。これで、無視した場合どうなるのっていうのが書いてあるんだけども、明文化されてるっていうのはですね、10月25の方なんですよね。7月15の方はまだ明文化されてなくて、運用レベルでそういうことがされてたっていうだけなんですよね。だからまあダイレクトの方は10月の方ということなんだけど、まあでも別にそのロジック自体はそんな大きく変わらないです。7月15も10月25もロジックはほとんど同じだし、多分ね、勉強してるのは皆さん多分この7月15の方だと思うんですよ。こっちが100選に乗っかってるんで、多分こっちの方をね、皆さん勉強してると思うんですよね。総合講義でもこっちの方は使ってますよね。なので、まあこのロジックだけ押さえとけば十分ね、対応はできると思いますね。ただまあ厳密に言うと先ほど言いましたように、明文化された後の話なんで、まあ10月25の方ということなんだけどね。はい。まあいいや、頭出しはこれぐらいにしてですね。で、ちょっとね、早速中身に入っていきたいなと思いますけど、まあ、処分性の定義自体はね、もういいかなというふうに思いますけれども、ね。じゃあ、そのね、この処分性の有無はどうなんだろうかという話ね。本件勧告について、処分性が認められるかどうかと。まあ、結論的には認められるということでいいと思うんだけども、まずこの本件勧告自体がですね、これは一体どういう効果があるのっていう話なんだけど、この本件勧告自体については、まあ、別に特に効果はないんですよね。本件勧告自体は、これはまあ行政指導の一種ということになると思うんだけども、別に効果はない、あくまでお願いベースということになると思うんでね。まずそれは明らかにした方がいいかなというふうには思いますよね。本件勧告自体に別に法的な効果があるわけじゃないよということですよね。で、このじゃあその本件勧告っていう行政指導を無視するとどうなるかっていう話なんだけど、まず気をつけなきゃいけないのは、これ医療法の、ね、7条1項の病院開設許可自体受けられるんですよね。これ問題に書いてあるけどね、問題文の、2段落目のとこかなに書いてあるんだけど、勧告に従わなくてもね、医療法7条1項の許可自体はこれは受けられるんだってことです。だから無視しても、その医療法の7条1項に基づく病院開設許可自体が受けられなくなるわけじゃないんだよってこと、これはまずね、書いた方がいいかなというふうに思いますよね。だから本件勧告自体はあくまでお願いベースの行政指導だし、またその行政指導を無視したとしても、医療法7条1項のですね、病院開設許可を受けられるんですね。一応立て付け確認しておくと、これまあ問題文に書いてあるんでね、まあ別に条文読まなくてもいいと思うんだけども、一応ね、医療法7条の4項っていうのがあって、で、許可申請があった場合については、その要件適合したら、これは許可与えなきゃいけないっていうふうにして、効果裁量を否定してるんですよね。で、さらに7条の2っていうところがあって、で、この7条の2引っかかる場合には許可を与えないことができると、ね、いうふうに定めがあって、で、与えないことがまあできるだけなんでね、まあ、ここは裁量があるかなっていうふうに思うんだけど、ただ今回、X ね、7条2に引っかかんないんですよね。問題文の冒頭に書かれてますけど、7条2の第1項、各号に掲げられているものに該当しないっていうふうにありますから、だからこの7条2のね、これに該当しないんで、なので、今回は74項が適用されて、で、効果裁量否定されてますから、要件が満たされているんであれば、これは病院開設許可自体はしなきゃいけないと。まあ、こういうことになりますね。まあ、別にそこまで書かなくていいと思いますけどね。問題文にもはっきりと、勧告に従わなくても医療法7条1項の許可を得られるっていうふうに書いてあるから、今言ったね、7条2とか、7条4項とか指摘しなくていいと思うけどね。ただ、もし仮に問題文に何も書いてないという場合は、今言ったところは指摘してあげた方がいいと思いますね。多分まあ本試験とかって考えたら、ここまで丁寧には指摘してくれないかなというふうに思いますから、まあ、本試験なんかで考えた場合には7条2とか7条4項は答案指摘した方がいいと思いますね。はい。まあ、いずれにしても、これ無視ったとしても、医療法の7条の1項に基づく病院開設許可自体は受けられますよと。まずこれが前提ね。はい。で、ただ、この無視をするとどういうことが起きるかっていうと、健康保険法の65条の4項2号でですね、これで保険医療機関の指定が受けられなくなっちゃうよと。この話がね、問題文の一段落目のところに書いてあるわけですよね。まあ、絶対じゃないけどね。絶対じゃないけども、まあ、受けられないことがあるということでね。はい。 まあ、これもね、もうご丁寧に1段落目に書いてくれてるんですよね。1段落目の下から4行目、5行目ぐらいのところに書いてありますね。保険、健康保険法の65条4項2項に基づき、健康保険法63条の3項の保険医療機関としての指定が本件病院にかかる病床につきなされないことがあるというふうにもはっきり書いてくれてますからね。まあ、その条文の読み解きをね、丁寧にやる必要はないと思いますけれども、ね、健康保険法の65条の4項2項とか63条の3項ですね。これで保険医療機関の指定が受けられなくなることがあるということですね。ただまあちょっとわかんないのが、どのぐらいの可能性なのかって、確率論的にどうなのかっていうね、つまり常に受けられなくなるっていうふうな運用がされているのかどうかっていうのは、まあわかんないっちゃわかんないですよね。もうこの問題文の書きぶりからもなされないことがあるっていうだけだし、条文見てもね、条文見ても、65条の、健康保険法の65条の4項の柱書きを見ると、厚生労働大臣は第2項の病院または診療所について第1項の申請があった場合において次の各項のいずれかに該当するときはその申請にかかる病床の全部または一部を除いて第63条第3項第1号の指定、まあ、これは保険医療機関の指定ということでしょうけども、これを行うことができるというふうにあるから、だからあくまでもそのできるだけなんで、やるかどうかっていうのはまた別問題だと思うんですよね。だからどれくらいの可能性があるのかっていうのはちょっとこの問題からははっきり分かんないんだけども、まあ、ただそういうふうな可能性は あるというのは間違いないですよね。この保険医療機関の指定が、まあ、受けられない、まあ、受けられないというか、まあ、厳密に言うとその一部だけしかね、一部だけその部分を除いてしか受けられないということだけども、ね、そういうまあ保険医療機関としての指定が、まあ、制限される、ね、まあ、拒否されるという可能性があるのは間違いないですよね。でそれをもって法的効果というふうに言えるかどうか、ね、これを論じていけばいいと思いますね。はい、で17年の判例自体はそれそのものが法的効果なんだというふうにはっきり言ってるわけではないんだよね。まあ、つまりこういうふうなその保険医療機関の指定について制限されるないしは拒否されるっていうふうな法的地位に立たされることをもって前倒し的にね、こう読み込むってやり方をしてるわけじゃないんですよね。こうやってね、そういうふうなやり方をしてるわけじゃないんですよね。まあ、この説明はちょっと難しいですけどね。だからこの平成17年の判例がどういうロジックを取ったのかっていうのは実はまあちょっとね、学説でも争いがあるところなんでね、その書きぶりはまあ難しいかなというところはありますけどね。はい、まあ、ただ、今言ったような話をね、答案上書いていただければいいのかなというふうに思いますね。はい。あとはですね、問題文の3段落目、4段落目ですかね。日本ではね、国民皆保険制度が取られてますよっていうようなことが書かれてますので、このあたりもね、拾ってあげるといいのかなというふうに思いますよね。はい。だから、その保険診療をね、できないってことになっちゃうと、まあ、病院経営としては成立しないということだよね、これはね。まあ、実際にね、そういうことがまあ問題文でも書かれてますよね。問題文の2段落目かな。保険医療機関の指定を受けられなくなると病院経営が成り立たなくなるというふうなことをね、問題文の2段落目書いてありますからね。でその根拠になるのがまあ問題文の4段落目の国民皆保険制度が取られてるから、ね、だから保険診療ができなくなっちゃうと結局ね、病院自体開設できても意味がないじゃないのっていう話だよね。はい。まあ、この辺なんかも答案に示してあげるといいと思います。はい、でちょっと解説の方はね、平成17年の、ね、7月15とそれから10月25両方とも、ね、引用してありますから後から見ておいてもらえるといいかなというふうに思います。はい、じゃあちょっと答案の方ですね。でまず、その処分その他公権力の行使というのは、まあ、処分制の話ですけども、まあ、この定義ね、書いていただいて、でまずね、ちょっと最初に書いたのはもう行政指導に過ぎないんで別に、このね、意味がこれ自体に意味があるわけじゃないよってことで一応書きました。しかもその勧告に従わなくてもね、別に医療法7条1項の病院開設許可自体は得られるわけですからね。はい、それそのものに効果があるわけじゃないよということです。となると処分制はまあ否定されそうだということになりますよね。まあ、公権力制方向化制両方とも否定されるということになるかな。まあ、行政指導お願いベースですから、その一方方向的な、ね、その優越的に基づく、優越的地位に基づく一方的な処理ではないわけですからね。だから公権力制否定されるし、またさっき言ったように勧告に従わなくても医療法7条1項の許可を得られるわけですから、方向化性もないと、まあ、両方とも否定されるっていう結論になりそうだけども、ただね、修正加える必要があるよということで、まあ、例えば立法者意思とか紛争の成熟性とか国民の実効的な権利救済っていうのは様々な観点を考慮する必要があるというふうにしてね、そういうふうにちょっと修正するよっていう姿勢を示してます。でその上でね、次にじゃあ、まあ本件はどうなのかっていうふうな形でね検討していくわけですけども、まあ、今回ねその健康保険法の65条の4項2項ですよね。でそれでその保険医療機関の指定というものが、まあ、拒否されると、まあ、これ63条3項かなというのも否定、その指定がまあ拒否されるとか、まあ、一部、ね、制限されるというようなことがありますよということですよね。まあ、一部または全部、その制限されるということがありますよということですよね。はい。 となると、結局ね、従わざるを得なくなるんじゃないですかという話ね。で、ちょっとわかんないのが、その、勧告を無視した場合に、今言ったその保険料期間の指定の制限とか、まあ拒否というものが、どのくらいの確率で来るのかっていうのはちょっと問題文からはわからないんだけど、まあ一応ね、その判例の文言をそのまま使っておきました。相当程度の確実さを持ってということね。まあこれはわかんないですよ。ちょっとね、判例の順ままっていうわけじゃないんで、その問題文にね、書かれてるわけじゃないからね、そのどのくらいの確率を持って、この保険料期間の指定の制限とか拒否が来るのかっていうのは、ちょっとはっきりね、問題文に書いてないんだけど、まあ一応、まあ、ここはね、まあ、ちょっと空気読んでというかね、まあ、相当程度の確実さっていう判例のフレーズを使っておきましたということでね。で、そしてその後、ね、国民皆保険制度が採用されているわけですから、その保険診療というものができなくなればですね、結局病院自体を開設してみても意味がないじゃないのかという話を書いてますという感じですよね。はい。で、このぐらいまで書いときゃいいかなと思いますけど、一応ね、さらに書いたのが、その将来においてね、保険医療機関の指定の拒否処分、まあ、制限っていう言い方でもいいけど、まあ、とりあえず拒否処分って言っておきますね。その拒否処分が来たときに、その拒否処分を捕まえて、例えば、その取り消し訴訟プラス申請型の義務付け訴訟とか、まあ、そういうもので争えばいいんじゃないかっていう可能性もありますよね。そういう言い方もできるじゃないですか。ね。で、そういう見方もね、まあ、あり得るんだけれども、しかし、そういうふうにしてしまうと、結局ね、その莫大な投資リスクを負うわけですよね。だからその病院開設だったらお金めちゃくちゃかかるわけじゃないですか。人物お金全部かかるよね。だからそれを投資して、でもってさらにそのね、保険料機関の指定の拒否処分を捕まえて争わせるっていうのはどう考えてもやっぱり合理的ではないということになりますよね。だからこれはまあ国民の実効的な権利救済とか、ないしは紛争の成熟性っていうような観点だと思いますけれども、ね。もうこの勧告自体を捕まえて争わせるべきじゃないですかという話で、ね、それで直接具体的方向性を肯定するという形にしました。まあさらにね、公権力性も認められると思いますけどね、今言ってみればね。ということで、結局処分その他公権力の行使に当たるというふうに結論付けられるわけですよね。はい、ということでした。まあこのね、平成17年の判例自体はね、予備試験の過去問とか、司法試験の過去問とかでもね、まあ、よく聞かれているところになりますので、ぜひね、押さえておくといいのかなというふうに思います。はい、それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。